それではですね、10月の最後になりましたけども礼拝を始めましょう。はじめに前奏をお願いします。高く崇められ永遠の住まいに住め、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心を砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。それではどうぞお立ちください。賛美を捧げましょう。162番ですね。3番はここの中に歌いましょう。 まして、使徒信条を告白しましょう。これは告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し賜り、かしこより来たりて、生ける者と死に至る者とを裁き賜わん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ではもう一つ賛美をお伝えしましょう。賛美歌の453、これ全部歌いましょう。 心を騒がしてはなりません。
神を信じ、また私を信じなさい。
私の父の家には住まいがたくさんあります。
もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。
あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、
また来てあなた方を私のもとに迎えます。
私のいるところにあなた方をもおらせるためです。
私の行く道はあなた方も知っています。
イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。
私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。
あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。
しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。
まことにまことにあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、
またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。
また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。
父が子によって栄光をお受けになるためです。
あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。
もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。
その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。
私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。ご一緒に。
今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。
それでは祈りの時を持ちましょう。はじめに大沢牧師からの
祈りしましょう。ハレルヤ、天の父なる神様、この朝も我らをあなたがこの場所に集めてくださったこと、あなたを礼拝するために我らを一つにしてくださっていることをありがとうございます。あなた方は私を見るとあなたはおっしゃいました。あなたが聖霊として今私たちのうちに新しい命を与えてくださるので、私たちはその聖霊の働きを通してあなたを見ることができます。また私たち主を信じる者はあなたの力をいただいて、あなたがその交渉外でなされた全ての技よりも大きな働きをすることができることを感謝いたします。願うとあなたの民があなたの御霊によって強められ、新しい力を与えられ、この新しい習慣もあなたと共にあなたの御業をしていくことができるように、またあなたの戒めを守り、自分を愛するように隣人を愛し、あなたの福音をこの世界に述べ伝えていくことができるように、どうぞあなたがこの礼拝を豊かに祝福し、我らを満たし、我らのすべての賭けをあなたが満たしてくださって、あなたの御言葉とあなたの道からが私たちを通して豊かにこの世界に現れていきますようにお願いします。台風が近づいており、天候がこのようですけれども、あなたが集まる者の足を守ってくださったことを感謝します。 もしここに今向かっていらっしゃる方があるならば、その方の足をもあなたが安全に速やかに送り届けてくださいますようにお願いします。今日私たちはあなたの前に出ております。どうぞこの祈りのひととき、あなたが導いて、あなたの御前に罪があるならば告白してしっかりと許しを受け取り、また重荷を下ろし、一切の問題をあなたに委ねることができるように。あなたは一切のことに解決をお持ちの方でありますから、あなたの御手に委ね、あなたに信頼し、あなたこそ力ある神であることを私たちが固く信仰を告白していけるように、どうぞこの祈りのひとときをあなたが祝福し導いてください。これらのものを祈ります。一人一人の祈りがイエス・キリストの名のゆえにあなたに届いており、聞かれており、また熱心にあなたが私たちの求めに応えてくださることを感謝いたします。イエス様は、私は袖をしましょうとおっしゃってくださいました。あなた方が私の名によって求めるならば、私は袖をしましょう。この確かな御言葉を感謝します。あなたの栄光のために、父なる神様が栄光を受けになるために、どうぞ私たちがあなたの御心にかなう良き願いをあなたの御前に捧げていくことができるように導いてください。今日さまざまな事情で礼拝に来られない兄弟姉妹方があることを覚えますが、どうぞおのおのの場所にあっても、この主の日、礼拝の日をあなたを覚えながら過ごすことができるように、どうぞあなたが伴ってください。感謝を持って御手に委ねます。はじめに愛するイエス・キリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
では私たちも共に祈りましょう。
愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美します。あなたが我らを愛し、その御子の命をも犠牲にするほどの愛を示してくださったこと、その愛によって今私たち一人一人が導かれていること、私たちのうちに聖霊が与えられ、その聖霊によってあなたと深く交わることができることを感謝いたします。あなたが一人一人を強め、満たし、力づけて、あなたに向かって心から賛美と感謝を捧げることができるように、また世にあって あなたの光を大胆に輝かせていけるように、どうぞあなたの御力が彼らを通して働いてくださいますようにお願いいたします。祈られました一人一人の祈りがあなたのもとに聞き届けられ、また答えが備えられていることに信頼いたします。感謝を持って大きな御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前を持ってお祈りします。アーメン。
では、これで歌いましょう。どうぞ。
はい、どうぞ、お聴きください。それでは、 聖書ヨハネの黙示録7章です。新改訳聖書第3版ですと484ページ、新約聖書の484ページです。ではお読みします。この後、私は見た。四人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く押さえ、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。また、私は見た。もう一人の御使いが生ける神の印を持って、日の出る方から昇ってきた。彼は、死をも海をも損なう権威を与えられた四人の御使いたちに大声で叫んでいった。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけない。それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていた。押されていて14万4千人であった。ユダの部族で印を押された者が1万2千人、ルベンの部族で1万2千人、ガドの部族で1万2千人、アセルの部族で1万2千人、ナフタリの部族で1万2千人、マナセの部族で1万2千人、シメオンの部族で1万2千人、レビの部族で1万2千人、イッサカルの部族で1万2千人、 ゼブルンの部族で1万2千人、ヨセフの部族で1万2千人、ベニヤミンの部族で1万2千人、印を押された者がいた。その後私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、ミサと子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いはミサにある私たちの神にある、子羊にある。御使いたちは皆、ミサと長老たちとの長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏して神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな艱難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。だから彼らは神の御座の前にいて、聖女で昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。ここまでです。
それでは、神の救いと名を賛美と題しまして、大沢牧師からメッセージをいただきます。
雨にも負けず、風にも負けず、台風にも負けず、よくおいでくださいました。クリスチャンはね、雨が降ったらアーメンって言わない、いい天気が降ったらアレルヤって言って、いつでも雨が出るので済みますから。さて、今日はいよいよ黙示録の7章であります。黙示録の7章には、神様が守り、そして、慰めてくださる、救って慰めてくださるということが、書かれてあります。あの6章までのところで、私たちはこの世界の終わりに起こる大患難というのが、進んでいく様子を、まあ、予言の中で見ました。第一の、封印が開かれると、そうすると、まあ、反キリストが現れた。そして第二の封印が開かれると、今度は戦争が起こった。まあ、あの火のように赤い馬ですよね。そして、第三の封印が解かれると、今度は、危機が起こったということですね。そして第四の封印が解かれると、今度は死病、大きな人々を苦しめる疫病が、地を覆っていく様子が見えました。で、5節で、第5の封印が解かれる と、そうすると、患難期の中で、救われたクリスチャンたちが早く裁きをしてくださいと、神様をせっついている様子が見えました。そして第6の 福音が説かれたとき、世界は天変地異に見舞われるわけです。地震が起こり、そして太陽、そして月が暗くなり、そして天の星が地上に落ちる、まあ、隕石でしょうかね。そのような天変地異が起こって、もう大地殻変動が起こったという様子が6章に書かれていました。本当に恐ろしい出来事がこう起こってくるんですが、その最中で、その最中で人々が救われていくわけですね。この大患難の時にはもう教会は地上にいませんので、我々が生き残っていたとしたらね、その時我々はもう上に上がってますから、ですから我々がこの大患難に直面することはないんです。 そうじゃなくて、その教会が地上から取り上げられてしまった後で、そのクリスチャンが消えたのを見て、はっ、もしかすると彼らが言っていたのはこのことだったんではないかと言って神様に立ち返る人たちが出てくる。その人たちが、救われていくわけですね。その様子が実はこの7章に書かれているわけです。患難期の中で人々が、神に立ち返って、救われていく様子があります。7章の最初のところで、4人の天使が地の四隅に立って、地の四方の風を固く抑え、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていたと書いています。今日本風吹いてますけど、その風台風のことじゃないです。この4人の御使いが押されている風というのは、2節のところに書かれている地をも海をも損なう権威を与えられたと、4人の御使いたちと書かれていますから、その風が吹いてくると地上の海や大地やそして木々がことごとく損なわれていくということが起こる。6章まではそこまでは起こってなかったですね。隕石降ります、地震もあります、そして、天変地異起こりますけれども、海も大地も木々もまだ守られていたわけです。ところがそれが今度は損なわれる、破滅がやってきます。どこでやってくるかというと、8章で出てくるんですね。それが8章で第7の封印が、解かれるときに、そこで7つのラッパが吹き鳴らされていく中で起こっていきます。7節のところをご覧ください。これは第7の封印の結果起こることがまた7つに分かれているんですが、その大事の御使いがラッパを吹き鳴らすと、血の混じった雹と人が現れ地上に投げられた。そして地上の3分の1が焼け、木の3分の1も焼け、青草が全部焼けてしまったという形で、だからここのところで第7の封印が起こるのを、この4人の御使いはぐっとこう押さえてるわけです。地の四方の風が抑えられているというのは、この第7の封印が起こるのを抑えているということです。そして何のために抑えているのかというと、それはまだ犯行を全部押し切ってないと言ってるんですね。別の見つかりが2節で、7の2で出てきます。もう一人の見つかりが生ける神の印を持って日の出る方から登ってきたと。つまり東側から天使が現れて、そしてもうちょっと待ってろよと、全部ハンコを押し終わるまで待ってろと。でハンコを、まあ、額にポンポンと押してくるんですね。皆さんの額にはもうハンコ押してありますから、太鼓判じゃないけど、神様の救いの太鼓判がクリスチャンにはもうみんな押してあるんですよ。目には見えません。でも霊的な目が開かれれば私たち見えるはずなんです。ここに主の物って書いてあるんです、ね、昔イスラエルの国で大祭司がかぶった衣装、装束、ターバンを巻いた上に金の帯を締めて、そこには主の物と書いてある。あれと同じように私たちもキリストの祭司として主の物という文字がおでこに書いてあるんですよ。でもそのハンコを受けるべき人たちがまだ残っているから、ちょっと待って、それを押してしまうまでは地にも海にも木にも害を与えてはいけないと。 その天使が、ストップをかけるんですね。そして、反抗していきます。で、押していく人たちがまずイスラエル人ですね。4節を見ると、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が援護をされていったと書かれています。皆さん、クリスチャンの救いというのは我々異邦人だけで終わるものだというふうに考えやすいです。とか、私たちと神様との一対一の関係の中で、我々の救いが例えば罪許されるとか新しい人に変えられるとか、そういうことが起こるというふうに考えやすい。でも神様は救いっていうものをもっともっと大きく捉えていらっしゃいます。それにはこのイスラエル民族っていうのが絶対に欠かせないんですね。彼らこそ私たちが救われるために起こされた最初のブドウの木なんです。そして私たちはそのブドウの木に救いの継ぎ木をされた枝なんです。外国人、異邦人クリスチャンはそのイスラエルという神様の植えたブドウの木に悪い酸っぱい実ばっかりになっちゃったもんだからね。だから悪い枝を切り落としてそこに接ぎ木したのが我々異邦人クリスチャンです。でも神様はこのアブラハムの子孫を愛してらっしゃいます。そして そのイスラエルの子孫のあらゆる族のものがここで救われていく様子が見えています。今イスラエルに行ってクリスチャンいますかというととても少ないです。ちょっとずつ増えてます。増えてます。メシアニック銃と呼ばれるメシアニック銃、つまりメシア、イエス・キリストをメシアと信じるユダヤ人というのがちょっとずつ増えてるんです。でもそのメシアニック銃がこの時に一斉に増えるんですね。なぜでしょう。この世界の大観覧の真ん中でこのイスラエルの子孫たちが悔い改めていくんですよ。楽しいですね。世界中のユダヤ人たちがもしやあのイエス・キリストこそがあの外国人、異邦人が言っていたイエスというのが本当に救い主だったのかもしれない、神様にしっかりと立ち返るユダヤ人たちが起きてくる。で、彼らは反抗してくる。楽しいのは14万4千人ですね。これは象徴的な数字だと思われています。きっちりね、神様が14万4千人しか救わない、ユダヤ人はそんだけいいでいいっておっしゃってるわけではありません。14万4千人というのは144ですから 12×12 なんですよ。つまり全ての完全な12部族ということです。ですからこれは象徴的な数字です。神に立ち返るすべてのイスラエル民族が神様によって反抗をされていったということが書かれています。興味深いのはそこにダン部族がいないということですね。イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が援護をされていて14万4千人って書いてあるんですが、丁寧に見ていくとですね、ユダ、ルベン、ガド、アセル、ナフタリ、マナセ、シメオン、レビ、イッサカル、ゼブル、ヨセフ、ベニヤミン。あれって思うでしょ。ヨセフとそれからマナセっていうのは同じもののはずですよね。本来はヨセフの2人の息子がマナセとエフライムですよね。だからこのヨセフ族っていう、ヨセフの部族っていうのはエフライム部族を表してるんですよ。ダンどこ行った。よくイスラエル12部族って言うけれども、実は13部族なんですね。ヨセフ族から、ヨセフの子孫からマナセとエフライムが出てくるから実際は13なんですよ。じゃあなんで12部族っていうのか。その中からレビ族が神様によって祭司として取り分けられて土地の分割に預からなくて、レビ族は祭司として神様を自分たちの相続財産としてるから、レビはカウントされないんです。だから残りで12部族なんですね。レビ族はもう神様のものだから。で、残りのヨセフが2つに分かれて、それも入れて全部で12なんです。ここのところでマナセがいてヨセフがいてダンがいない。ダン部族どこ行っちゃうんだ。分からない。ダン部族もきっと救われるといいですね。 それとも南部族がアイデンティティを失ってしまって世界中に離散してしまって戻ってこないのでしょうか。わからない、わかりません。でもここのところにはダンの名がないというのは事実なんです。でもそのマナセと、ヨセフと呼ばれているエフライム部族入れて12、まあ、そこら辺神様の御手の中にありますから私たちは文句つけることできませんけれども、でもそのイスラエルの12部族がそれぞれ12000人、12×12000で144000人、すべてのイスラエルが救いを受けるということです。アブラハムの祝福は決して消えることがありません。あなたの子孫によって世界のすべての民族が祝福を受ける、その約束はそのヤコブの子孫によってイスラエル十二部族に受け継がれていきました。そしてその中からイエス・キリストが現れ、ユダの部族の中ですね、ユダの中からイエス様が生まれるわけです。そんなわけでまずイスラエル民族が反抗をされました。よかったですね。皆さんイスラエル好きですか？イスラエルは神様の瞳だと言われています。イスラエルを苦しめる者は神様がそれを報復すると言われています。イスラエルというのは世界の歴史の中で特殊な民族なんですよ。皆さんこの世の終わりに起こる出来事のことをね、本当に起こるのかなと思っていらっしゃる方もあるかもしれない。でもイスラエル民族についての予言は全て実現しています。イエス様の十字架から40年後にイスラエル民族は世界中に離散しました。エルサレムは木っ端みじんに砕かれました。そして世界中に離散民、ディアスポラと言います、ディアスポラと言いますけれども、世界中に離散したユダヤ人たちはその世界各地でユダヤ人として生き続けました。不思議ですね。日本人が今日本沈没してね、例えば朝鮮、例えば中国、例えばロシア、アメリカに移住していったらどうなると思います？3世代しか持ちません。日本から多くの方がブラジルとかアメリカとかね移住するでしょ。そうすると大体おじいさんは日本人で、お父さんは日本語と英語で、そしてそのお孫さんたちは全部英語になっちゃいます。全部外国人になる。で言葉がなってアイデンティティを失っていくんです。だんだんだんだん、ね、でそれが皆さん2000年続いたらどうなると思います？消えますよね、普通ね。ところがこのイスラエル民族は消えなかったんです。各地でユダヤ人独自のライフスタイルを保ちながら世界中に散っていきますけれども、ユダヤ人だけで暮らします。ユダヤ人としての伝統を決して失いません。そして世界中に散った先々で迫害されました。いやそうですよね。行った先で同じ釜の飯を食べない、ね、そして、外国人とは付き合わない。外国人のお家に遊びに行ってご飯を一緒に食べるってことはしないんです、ユダヤ人。そういう人たちがいたら、まあ、攻撃されるわけ、差別されるわけ。そして世界中で苦しみました。そして第二次世界大戦が終わった後で、その苦しみは頂点に達しました。ドイツで600万人のユダヤ人がガス室送りになってね、殺されるわけでしょ。そしてそこからシオニズム運動っていう運動が起こって、彼らは自分たちの国を取り戻そうということでイスラエルに戻ってきてイスラエルを建国するわけじゃないですか。まさに1900年弱の年月を超えて彼らは新しい国を建てたんです。イスラエル民族というもの自体がまさに世界の奇跡なんですよ。私たちはその奇跡を目撃している時代に生きている。現代人は今、世界はイスラエルという国が存在していることによって、この聖書の言葉が まさに神の言葉であって必ず実現するということを世界は見てるんです。現実にそのイスラエルの子孫たちがこの約束のようにイエス・キリストを信じ、誠の神に立ち返り、この罪から悔い改める時が来ようとしています。そしてその大患難の中でさらに 多くの人たちが救われていきます。私たちも加わりながら9節、その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白い枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていた。彼らは御座の前にひれ伏し神を拝していた。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが長いな永遠に私たちの神にあるように。アーメン。アーメン、アーメン、叫んでたら神の前で全ての異邦人クリスチャンたちがここに集う。そして天使たちと共に神を崇める礼拝をする。この時私たちもこの中にいるんでしょうね。長老の一人が、あの人たち誰と言います。あの人たち誰と、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たんですか。これは別にあの長老が知らなかったっていうことじゃないですよ。だってその長老が後で、こう言ってます。彼は私にこう言った、彼らは大きな艦なんかから抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。この長老は分からないで質問したんじゃないんですよ。この説明を言いたかったから質問したんです。私学校の教員やってたからね、質問する。で、質問するのは別に自分が知らないから質問してるわけじゃない。この問題の答えいくつって、先生分かんないよって生徒が言ったら、分かってんよそんなの。でもその分かっている内容をきちんと言いたいがために、また確認するために、この長老の一人は話しかけてきたんですね。だからこの、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかっていうのはワクワクしながら言ってるね。ワクワクして言ってますよ。ヨハネ、ヨハネ、ヨハネ、この人たち誰か知ってるってと言ったんです。白い衣を着てるね、誰が知ってる。まさにこの長老はその白い衣を着ているっていうことを言いたかったんですよ。さあ今日のポイントはこの白い衣です。ユダヤ人はちょっと置いておいてね、ユダヤ人がみんな救われるっていうことが第一のポイントだよ。でも2番目に今日私たちが注目するのはこの白い衣を着ているっていうことをこの長老が言いたかった。彼らは大きな艦難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたんです。このことを言いたかったんです。まさに私たちは子羊の血で洗われた白い衣を着る神の民なんです。皆さん、地上生きているときに私たちはさまざまな苦しみがあります。ここでは大きな艦難から抜け出てきた者たちでと言われています。皆さん大きな艦難通ってる？ある方通りますね。いや、クリスチャンとしてこの世を生きていくっていうのは大きな艦難なんですよ。苦しいと思いませんか？クリスチャンとしてこの世界を生きるっていうのは、この世に流されながら死んだ魚みたいにねだーっと流れていったらダメだと思いません？時々そういう誘惑に駆られませんか？ああ、あのクリスチャンの時気楽だったかもとかね、何も考えてなかったかもとかね、そういうふうに思うんですよ。確かにクリスチャンとしてこの世にあって生きるっていうのは大きな苦しみなんです。それ無視しないでください、認めてください。いいことなんです。この世にあっては困難がありますと言いました。イエス様はそうおっしゃったでしょ。あなた方は世にあっては困難があります、しかし勇気を出せ、私はすでに世に勝った、とおっしゃった。困難があることは百も承知だ、でも強くありなさいと、私がついて、私はこの世に勝っているんだ、 私に信頼して私により頼んで私から力をいただきながらこの世にやって共に勝利しよう、そうイエス様は私たちに言ってるわけですよ。地上で証しをするとき勇気がいります。きっとバカにされるだろう。バカにされますよ。2000年前一人の男性がイスラエルで十字架にかかって殺されました。あれは神の子だったんです。なんとバカバカしい。そして3日目にその死んだのがお墓を破って復活しました。なんとバカバカしい。十字架の言葉は愚かだってパウロも言ってます。十字架の言葉は愚かでなくてもそれを信じ救いを受ける者には神の力だと言いました。誠に我々は愚かな宣教をしているわけです。誠に私たちは人々からバカにされ、人々からあざけられ罵られ、そして私たちはイエス・キリストと同じようになるんですよ。イエス様も罵られたね。イエス様もバカにされました。人々から理解されませんでした。孤独でした。誰も彼がしようとしている愛の技をその時代受け止めた人たちはいなかった。弟子でさえも誤解してイエス様についていったら右大臣左大臣になれるんじゃないか、イエス様についていったんだったらエルサレムで王座の左右の座につけるんじゃないかと思いました。でもだから彼らは逃げちゃったんです。イエス様が途絶えられた途端に命をかけてついていきます。私はあなたのためなら命を捨てると誓っていたペテロも賛同してました。私たちクリスチャンも同じ目にあります。この地上でイエス様と共にイエス様らしく生きていこうとするならば無理解があり、人から捨てられることがあり、攻撃されることがあり、そして多くの人たちが聞いてくれません。でも信じてください。私たちと同じように反抗をされている人たちが、そしてこれから押される人たちが必ずいるということですね。神様は 私をこの御里の地にね、あの開拓伝道に使わされたときに、ね、恐れてはいけないと、この町には私の民がたくさんいるからという御言葉を持って私をここに送ってくださいました。そして、その言葉を信じて、きっといるだろうな、きっといるだろうな、このトラクトを、このチラシを、この教会案内を受け取ってくれる人たちの中に必ず神様によって反抗をされるべき人が待ってるんだろうなと。私たちはそれを信じ、その幻を信じながらイエス様と同じように福音を述べ伝えているんですよ。反抗をされる人たちが、引用される人たちがいるのです。主のものという反抗を押される人たちがいるのです。数えきれないほどの大勢の群衆が世界中から集まったと書いてあるんです。御里にもいないはずがないです。私この教会始めた時ね、本当にあの家族だけでした。そして今このように10人を超える方々が今日ここに集って神様を礼拝しています。神を崇める民がこの町にはもっといますよ。日本でクリスチャン人口どれくらいですか？ 0.6% と言われています。 1% いない。だから相変わらずあの雑誌が通用するんですね。100万人の福音、情けないと思いませんか？何十年昔から100万人の福音っていうタイトルですよ。あれね、1000万人の福音といつかそういうタイトルに変えてくれたらいいかと思いますけれども、でもその 0.6% 三里の人たちが救えてごらんなさい。15万人近くいるんだから。15万人のうちの 0.6% だったらもっとクリスチャンいて、もっと教会がたくさんあってもいいと思いませんか？この町には。私たちはそれが見たい。必ずこの町にこの多くの、数えきれないほどの多くの群衆に含まれている人たちがまだたくさん残ってる。反抗をそうとして見つかりが待ってる。今日もここにいらっしゃるかもしれない。お好き満々なんだけどなって。反抗持って立ってる。イエス様と一緒に笑ってらっしゃるけど。私たちはそれを決して忘れないようにしましょう。主は 私たちが白い衣を着てこの神の御前に立つ、それを期待しながら今待ってるんです。長老だけじゃない、ワクワクしながら待ってるんですよ。誰ですかこの白い衣を着た方々は、と聞きたくてしょうがない。私たちも同じ期待を、同じワクワクを心に持ちながらこの街を見ながら、誰ですか白い衣を着るに備えられた人たちは、信じ期待し祈りながら私たちは神の福音を伝えていく。その時に私たちはこの群衆の中に加わる仲間をこの街で見つけようとしている。彼らは神の御座の前にいて、聖女で昼も夜も神に仕える。御座についておられる方も彼らの上に幕を張られる。そこではもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。まあ今は秋で伝道するのが楽しい季節ですね。ふわっと配って、ま、回ってても炎熱で焼かれることがありません。夏場は厳しかった。でも天国に行ったらこの神の前においてはもはやそういう苦しみとは無縁です。その全ての悩みを神様は拭い取ってくださいます。拭い取るばかりか、その悩みを神様は冠に変えてくださいます。パウロも言いました。私には主の前に走るべき工程を走り尽くして義の栄冠が私の前に待っているだけです。そうテモテに言いましたね。パウロは自分のクリスチャンライフをレースだと考えました。神の応援している前を私は走って、そしてそこにはゴールが待っている。ゴールには月桂冠を持ってね、神様が待っている。よくやった。冠が待っている。ありがたいことにお叱りが待っているのではない。お前クリスチャンになって救ってやったのに、なんだあの働きぶりは、悪いしもべた。そういうのないらしいとや。だってパウロだってね、相当なもんですよ。クリスチャンになる前だけどね、彼はあの人々を迫害していきましたね。クリスチャン 何人も殺しました。パウロ殺したんですよ、クリスチャンを。ね、迫害者パウロだって。サウロだって、その当時はね、迫害者サウロ。でも、キリストと出会ってひっくり返って、そのキリストのために苦しみのレースをするようにと彼は招かれたわけです。彼は一生懸命走る。でも途中でいろいろ失敗もしてます。例えばね、後で役に立つマルコになった、ヨハネ・マルコ、バルナバのいいとこですけれども、伝道旅行の途中で、嫌になって、第2回の伝道旅行の時嫌になって、去っていってしまって、こんなやつもういらねえって言って放り出すとか、ね、間違いもおかしくないですよ。でも、そのパウロにしても、私には義の栄冠が待っているだけですと言いました。神様からの賞賛が待っている。ありがたいことですね。なぜ私たちの恥や罪や汚れや失敗や悩みが神様の前に現れないのでしょうか。それはイエス様の血で染められた白い衣を私たちが着るからです。私たち一人残らずこの子羊の血で洗われた白い衣を着せていただきます。いや、もはや罪も恥もない、汚れもない、失敗もない。私たち人生生きてるね、弱い多ければ恥を知っていますよね、日本のことわざ、ね、年を取っていくと恥ずかしい思いがだんだんこうたくさん思い出されるようになってくる。だいたいお年寄りになるとね、苦しい顔をしてらっしゃるお年寄り多いでしょう。年を召されても本当に幸せそうな顔をしているお年寄りって本当少ないと思いませんか。あの時は両親の呵責、苦い思い出、あの時人生でした選択が間違っていたんじゃないかという後悔、いろんなものが心を責めて人はだんだん辛い顔になっていく。でもクリスチャンはそうではない。すべての選択の中に神様の導きがあったんだ。すべての選び たとえそれが私たちの目に失敗に思えても、神様はそれを覆ってくださるんだ。私たちはやがて白い衣を着て、すべてよし、神によってよしと認められる、その礼拝へと私たちは招かれます。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。嬉しいですね。私たちの心の中の見えざる涙があります。私たちの目に隠されている深い悲しみ、嘆きがあります。でもそれ一切が神様によって拭い去られ、そしてただハレルヤ、子羊を通して神様を礼拝する、本当に清い、汚れのない、本当に悔いのない思いだけに私たちはこの時されるのだということを思います。本当に素晴らしいその日を私たちは信じ、この地上の人生を駆け抜けていきたいと思います。祈りましょう。天の父よ、あなたのこの世界の終わりに素晴らしい礼拝の世界を私たちの前に備えていてくださることを感謝いたします。人生は悩みの谷であるといった詩人がいましたが、本当にクリスチャンとしてこの地上を戦いながら生きていくとき、さまざまな圧迫や攻撃や無理解や孤独を我々は通るものであります。本当に私たち一人一人を分かってくださる方は主よ、あなたの他にはありません。どうぞ私たちのそのような全ての心の深いところにある嘆きもうめきも、あなたがイエス・キリストにあって分かってくださって、取りなしてくださって、また受け入れてくださって、またやがて清めてくださると、私たちはあなたに身を委ねます。どうぞ私たちの心がその彼の日を本当に喜びを持って期待しながら、この日を、この週を歩んでいくものとされますように。そしてあなたが神のものとして、主のものとして勝ち取ろうとしていらっしゃる方々に、この地上であなたの福音を何とかして伝えていくことができるように、どうぞ一人一人の今週一週間の歩みを祝福し、また導いてください。感謝を持って見ていただき、愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌いましょう。賛美歌の529番をどうぞ。 それでは心を合わせ声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は主法や前のスクリーンに出ております。それではお祈りしましょう。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではどうぞお立ちください。聖霊を持って礼拝を祈りましょう。 ふとします。仰ぎ恋願わくは私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。祈りをまた御言葉を心に覚えて